オンライン教育の推進、緊急時障害者生活支援の充実を。質問者は大月丈一、公明。新型コロナ感染症の第2波、第3波も想定される中、オンライン教育等への方針を伺います。
学校休業に備え、オンラインホームルームの実施へ環境整備を進めます。一人一台の専用端末配備を加速させ、学習の振り返りや不登校対策へ展開します。
国は自己肯定感を育む教育の重要性を指摘していますが、
子どもたちが自信を持って社会へ参画するため、自己肯定感を高める教育は大変に重要です。日々の学習、行事や体験を通して自信や誇りを高め、可能性を実感していくことは、区の教育ビジョンと気を一にします。
当区は介護者が感染した場合に備え、障害者等の生活支援事業を始めました。同事業は、介護者の怪我や疾病による入院など、平常時においても必要な事業です。今後も支援の仕組みとして検討することを望みます。
緊急に介護支援が必要なケースがあり、家族からの要望もあります。今回の事業で明らかになる課題やヒントを生かし、緊急時に対応可能な生活の場の確保や支援について、今後しっかりと検討していきます。
命より金の社会を問う。阿佐ヶ谷再開発は白紙撤回を。質問者は洞口智子、革新。小池都知事による都立病院の独立行政法人化に区長として反対の意思を示すべきです。
東京都は都立病院が担うべき役割を安定的に果たし続けていくため、令和4年度内を目途として、都立病院と公社病院を一体的に地方独立行政法人へ移行する方針と認識しています。ただし、運営形態が変更になっても、採算の確保が困難な医療にかかる経費は、現行と同様に東京都が負担することが法で定められており、また、新興感染症の世界的な発生拡大や大規模水害など災害等の発生時には、都が一体となって医療救護に当たるものとされています。したがって、区としては今後の都議会での議論を見守っていきます。
杉並区はコロナ禍による生活困窮者支援や休業に追い込まれ、収入が激減した商店などへの支援を最優先すべきです。阿佐ヶ谷再開発も中止、休止すべきと考えますが、いかがですか？
本事業は阿佐ヶ谷駅北東地区における防災性と安全性の向上及び教育環境や医療施設の機能等の向上を図るものであり、事業計画に即して進めていきます。
長寿券は他策に変える。ネットカフェ等滞在者に10万円を。質問者は奥山妙子、杉高。今年3月発行の杉並区高齢者実態調査報告書によると、活動に参加する目的は健康の維持増進のためが 46.4%。一方、長寿応援ポイントシールを貯めるためは 1.9% と少ないことが判明しました。そこで予算執行のバランス上、長寿応援ポイント制度は縮小・廃止して、活動に参加できる他の方法に移行してはどうですか？
今回の調査では、参加者はポイントを得ること自体を目的とするのではなく、活動への参加により健康の維持や仲間が増えることに主たる喜びを感じており、本制度が高齢者の活動促進に寄与していることが明らかになりました。区としては、人生100年時代にふさわしい仕組みとして、引き続き実施していきます。
住民票登録のない人は、特別定額給付金を受給できません。ネットカフェ等滞在者には、住民票がない人がいます。住民票復活方法など、パンフレットの提供を。
関係機関や団体と連携しながら、 区が作成したチラシ等により周知を図っています。その際、ご相談があれば適宜対応していきます。
川北病院の建築案入手、ヘリポート設置は？動植物の保護は？質問者は松尾ゆり、杉は？私が入手した川北病院の建築案によると、9階建て、高さ40メートルと、この地域としては異様な高さです。区は病院の建築計画を把握していますか？また、建物の高さを抑えるよう求めていくべきと考えますが、いかがですか？
病院運営法人において検討しており、区は具体的に確認していません。高さについて働きかける考えはありません。
建築案によれば、欅屋敷の森は地区計画で義務とされる緑地以外はすべて伐採されます。森では罪をはじめ、オオルリや瓶水などの鳥類や希少な植物も観察されており、これらは森がなくなれば生存できません。いかに保護していくのですか？
今後、保全計画を策定し、都と協議していきます。
これまで区議会では、病院にヘリポートは作らない旨の答弁がありましたが、建築案にはヘリポートと明記されています。ヘリポートは作られるのですか？臨時ヘリポートとしてのヘリパッドはどうですか？
ヘリポートに関する施設を設置する考えはないと聞いています。
緊急事態を想定していない現行憲法では、コロナに対応不能。質問者は田中雄太郎、美杉。自宅療養者の行動履歴を把握するため、GPS の装着等を義務付けるよう、区長が国に要望しました。が、そのためには、憲法改正が必要です。その旨、国に具申してください。
次元的に行う等で、憲法改正によらず、プライバシー保護とのバランスを図れると考え、法整備を国に要望しました。
区長は連日、マスコミで医療崩壊が起きていると発言。本当にトークで起きていたのですか？
一時的ですが、区内で医療崩壊の危機があったと考えられます。
注意喚起も必要です。が、再三の発言は過度に不安を煽ります。
ご指摘は当たりません。
震災救援所等の運営側は感染の危険にさらされます。N95 マスクが必要です。支給してください。N95 マスクは、米国労働安全衛生研究所の規格に合格したマスクで、医療現場などで使用されるものです。
サージカルマスクに合わせ、フェイスシールド等支給を検討します。
中小企業や個人事業主等、また生活困窮者を支援すべきです。国の補助も活用し、事業者、オーナーへの家賃補助を検討してください。
区独自の特例資金の創設等に取り組んでおり、飲食店の家賃支援策の早期実施も検討中です。住居確保給付金も最大9ヶ月支給延長するほか、きめ細かく支援します。
救急搬送に4時間、区の移送義務は果たされているか。質問者は堀部康氏、無。杉並区で最初の新型コロナウイルス陽性者、重症患者が2月18日に把握された際、受け入れ病院がありながらも、区が搬送者を確保できず、救急搬送に4時間以上かかっていました。なぜ円滑に搬送できなかったのですか？
移送は区の義務でありますが、重症患者を搬送する体制が整っていませんでした。現在は、都が重症患者を喇嗟車で搬送する考えを示しており、体制が整っています。喇嗟車は、感染症患者移送専用車のことです。
感染者の移送義務は法的には区の保健所にあります。都内発生早期、この患者の存在について、都と区が隠していると批判を受けましたが、その精子は？
当該患者はお亡くなりになっています。区では 搬送の遅れとの因果関係はわかりません。
テレワーク、リモートワークの拡大など、DX、デジタルトランスフォーメーションが進むポストコロナ時代において、過去の成功事例を前提とした都市再開発は慎重に考えなければなりません。都内でもオフィスの縮小など動きが出始めています。DX、デジタルトランスフォーメーションは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化、風土を変革し、競争上の優位性を確立することです。
まちづくりの機能を捉え、それぞれの市街地の状況に対応したまちづくりを推進します。
以上が一般質問の用紙です。陳情の審査結果、不採択。高円寺学園のコロナ対策に関する陳情。2陳情第19号。お知らせ、住所変更。河野隆昭議員、立民。本天沼 1-1-3、コーポ奥田201号。